夏目漱石、文鳥。10月、早稲田に移る。伽藍のような書斎にただ一人、片付けた顔を頬杖で支えていると、三重吉が来て、鳥を買いなさいと言う。買ってもいい、と答えた。しかし念のためだから、何を買うのかね、と聞いたら、文鳥です、という返事であった。文鳥は、三重吉の小説に出てくるくらいだから、きれいな鳥に違いなかろうと思って、じゃあ、買ってくれたまえ、と頼んだ。ところが三重吉は、ぜひを買いなさいと、同じようなことを繰り返している。うむ、買うよ、買うよ。とやはり、頬杖をついたままで、むにゃむにゃ言っているうちに、三重吉は黙ってしまった。大方、頬杖に愛想をつかしたんだろうと、この時、初めて気がついた。すると3分ばかりして、今度は、かごを買いなさい、と言い出した。これも、よろしいと答えると、ぜひお買いなさい、と念を押す代わりに、鳥かごの講釈を始めた。その講釈は、だいぶん、込み入ったものであったが、気の毒なことに、みんな忘れてしまった。ただ、いいのは20円くらいするという段になって、急に、そんな高いのでなくってもよかろう、と言っておいた。三重吉はニヤニヤしている。それから、全体どこで買うのか、と聞いてみると、何?どこの鳥屋にでもありますと、実に平凡な答えをした。かごはと聞き返すと、かごですか?かごはその何ですよ。何?どこかにあるでしょう。と、まるで雲をつかむような寛大なことを言う。でも君、当てがなくっちゃいけなかろう。と、あたかもいけないような顔をしてみせたら、三重吉は、ほっぺたへ手を当てて、何でも、駒込に、かごの名人があるそうですが、年寄りだそうですから、もう死んだかもしれません。と、非常に心細くなってしまった。何しろ、言い出したものに責任を負わせるのは当然のことだから、早速万事を、三重吉に依頼することにした。すると、すぐ金を出せと言う。金は確かに出した。三重吉はどこで買ったか、七子の三つ折れの紙入れを改鋳していて、人の金でも自分の金でもしっかりこの紙入れの中に入れる癖がある。自分は三重吉が五円札を確かにこの紙入れの底へ押し込んだのを目撃した。かようにして、金は確かに、三重吉の手に落ちた。しかし、鳥とカゴとは、容易にやってこない。そのうち、秋が小春になった。三重吉はたびたび来る。よく、女の話などをして帰っていく。文鳥とカゴの講釈は、全く出ない。ガラス戸を透かして、五尺の縁側には日がよく当たる。どうせ文鳥を買うなら、こんな暖かい季節に、この縁側へ鳥かごを据えてやったら、文鳥も定めし、泣きよかろうと思うくらいであった。三重吉の小説によると、文鳥は、ちよちよと泣くそうである。その泣き声が、だいぶん気に入ったと見えて、三重吉は、ちよちよを何度となく使っている。あるいは、ちよという女に惚れていたことがあるのかもしれない。しかし、当人は一向そんなことを言わない。自分も聞いてみない。ただ縁側に日がよく当たる。そうして、文鳥が鳴かない。 そのうち霜が降り出した。自分は毎日ガランのような書斎に寒い顔を片付けてみたり、取り乱してみたり、頬杖をついたりやめたりして暮らしていた。戸は二重に閉め切った。火鉢に炭ばかりついている。文鳥はついに忘れた。ところへ三重吉が門口から威勢よく入ってきた。時は宵の口であった。寒いから火鉢の上、胸から上をかざして浮かぬ顔をわざとほてらしていたのが急に陽気になった。三重吉は法隆を従えている。法隆はいい迷惑である。二人がカゴを一つずつ持っている。その上に三重吉が大きな箱を兄貴分に抱えている。五円札が文鳥とカゴと箱になったのはこの初冬の晩であった。三重吉は大得意である。まあご覧なさいと言う。法隆、そのランプをもっとこっちへ出せなどと言う。そのくせ寒いので鼻の頭が少し紫色になっている。なるほど、立派なカゴができた。台が漆で塗ってある。竹は細く削った上に色がつけてある。それで3円だという。安いなあ、法隆、と言っている。法隆は、うん、安い、と言っている。自分は、安いか高いか、半然とわからないが、まあ、安いなあ、と言っている。いいのになると、20円もするそうです、と言う。20円はこれで2辺目である。20円に比べて安いのは無論である。この漆はね、先生、日向へ出してさらしておくうちに黒みが取れてだんだん朱の色が出てきますから。そうしてこの竹は一辺よく煮たんだから大丈夫ですよ、などとしきりに説明をしてくれる。何が大丈夫なのかね、と聞き返すと、まあ鳥をご覧なさい、きれいでしょう、と言っている。なるほどきれいだ。次の前籠を据えて、四色ばかりこっちから見ると、少しも動かない。薄暗い中に真っ白に見える。籠の中にうずくまっていなければ、鳥とは思えないほど白い。なんだか寒そうだ。寒いだろうね、と聞いてみると、そのために箱を作ったんだという。夜になれば、この箱に入れてやるんだという。カゴが二つあるのはどうするんだ、と聞くと、この粗末な方を入れて、時々、行水を使わせるのだという。これは少し、手数がかかるなと思っていると、それから糞をして、籠を汚しますから、時々、掃除をしておやりなさい、と付け加えた。三重吉は、文鳥のためには、なかなか強硬である。それをはいはい引き受けると、今度は三重吉が、たもとから、泡を一袋出した。これを、毎朝食わせなくっちゃいけません。もし、絵を描いてやらなければ、えつぼを出して、殻だけ拭いておやんなさい。そうしないと、文鳥が、身のある泡を、いちいち、拾い出さなくっちゃなりませんから。水も、毎朝変えておやんなさい。先生は朝寝坊だから、ちょうどいいでしょう。と、大変、文鳥に親切を極めている。そこで自分も、よろしいと万事受け合った。 ところへ法隆が、たもとから、えつぼと水入れを出して、行儀よく自分の前に並べた。こう、一切万事を整えておいて、実行を迫られると、義理にも、文鳥の世話をしなければならなくなる。内心では、よほどおぼつかなかったが、まずやってみようとまでは決心した。もしできなければ、うちの者が、どうかするだろうと思った。やがて三重吉は、鳥かごを丁寧に箱の中へ入れて、縁側へ持ち出して、ここへ置きますから、と言って帰った。自分は、伽藍のような書斎の真ん中に、床を述べて冷ややかに寝た。夢に文鳥を背負い込んだ心持ちは、少し寒かったが、眠ってみれば、普段の夜のごとく穏やかである。